Alpha Academic Spectrum。
皆さんこんばんは。私たちが住む地球には様々な言葉、異なったものの考え方、いろいろな価値観など多様な文化が存在します。人類が創造した多様な文化やそのつながりを理解するために、時には寛容の精神で、時には自分の考え方や物の見方を疑いながら自ら考え理解しようと粘り強く多様な文化と対話を試みる人たちがいます。アルファステーション教養エンターテインメントプログラム、アルファアカデミックスペクトラム。こんばんは、 DJ の秋田美由紀です。さて、このアルファアカデミックスペクトラムでは、京都大学文学部の先生をお招きして、興味深い文化のお話とその対話についてお話を伺ってまいります。今夜スタジオにお越しいただきましたのは、京都大学文学部の杉村康彦先生です。杉村先生、どうぞよろしくお願いします。こんばんは。
こんばんは、杉村です。どうもよろしくお願いします。
お願いいたします。そしてインタビュアーは、ある日のゴルフでの出来事、いい感じで飛んでいったボールはなぜか木の根元、なんでこんなところにとぼやいてみたものの、そこに打ったのは自分です。なるほど、それが人生、会社経営というものかと哲学を感じ、妙に納得。新たな気持ちでエイヤーと打ってみたものの、ボールは木に当たり林の中へ消えていった。おじさま代表、吉田進くんです。
皆さんこんばんは、吉田です。今夜の先生は杉村先生です。宗教哲学と現在フランス哲学、この2つがご専門の先生です。京都の町ですが、お寺があったり、多くの大学があったり、また哲学の道まであります。物事を深く考えるにはいい環境にある、そんな町じゃないかなと思います。先生のご専門は宗教哲学、宗教と哲学、なんか難しそうですが、今夜はそれに挑戦してみます。よろしくお願いします。早速ですが、先生のお話をお伺いする前に、先生の大好きな曲ご紹介ください。
はい、ルーリードというミュージシャンが1973年にベルリンというアルバムを出してますが、その中のキャロライン・セイズ2という曲をお願いいたします。だいたい中学高校ぐらいから、特にアンダーグラウンド系のロックミュージックというのが徐々に好きになってきて、それの大元にいる人物の一人がこのルーリードであると。それとルーリードの作り出す世界、特に語るように声低く歌う、その歌い方と詩の的確さというんですかね、その辺がとても好きですね。
そうですか。
はい、さあ、それでは今夜のアルファアカデミックスペクトラムは、ルーリードキャロラインの話2、この曲でスタートします。どうぞ最後までゆっくりお楽しみください。
アルファアカデミックスペクトラム。
アルファステーションからお送りします、アルファアカデミックスペクトラム。今夜は京都大学文学部の杉村先生をお迎えしてお送りします。
杉村先生、まず座右の銘といいますかね、お好きな言葉を一つご紹介ください。
これは私が最初に哲学の研究に入った、研究の対象としては、ポール・リクールというフランスの哲学者がおります、そのリクールの言葉で、自己から自己への最短の道は他者の言葉を経由すると、そういうものです。
それは自分から自分への最短の道は他人の言葉を経由するということですね。つまり自分を分かろうとしたら他人、例えば他人と議論するとか、なんかそういうことなんですか。
もちろんそういうことも入ると思うんですけどね、この言葉がとても印象的なのは、まず第一にリコールという人が、私が研究した時にはまだ現存している哲学者だったんですね、たまたま晩年に私に個人的にもお付き合いがあったので、それでこの言葉を見ると、そのリクール自身の根本的な謙虚さというんですかね、つまり自分自身の考えたことを前に前に押し出して、これが正しいというふうに言うのではなくて、まず人の言葉を読むと、 リコールって徹底的にいろんな人の言葉を読んで、それを通してのみ自分の考えを紡いでいこうとすると、これに非常に私は多くを学んだところがあるんです。それともう一つ、もっと一般的に言って、例えば哲学したりものを考えたいという場合、やっぱり普通第一に目に入るのは自分なんですよね。自分探しとか、自分にとって一番大事な問題は何かとか。でもよく考えてみると、やっぱり自分で自分のことをそれほど知ってるのかどうか、
そうですね、
で自分が今これが肝心な問題だと思ってるのが本当に肝心な問題なのかっていうことは、特に自分自身が若かったり未熟であればあるほどそういうところはあると思うんですよね。だからまず自分が何かは理由は分かんないけども惹かれる言葉、文学でも哲学でも何でもいいですけど、そういうものを徹底的に付き合ってみると、それによって得られた理解っていうのが自分自身をこう作ってくれるんじゃないかっていうことですよね。これは本当に重要なことだと思うんです。で、なんで自分自身が研究なんてこと、特に哲学なんてものを対象に研究しているのかっていうことのある種理由になるような気が私にはするんですね。まあ、そういうことがあって、この言葉が自分の、まあ、座右の銘といえば座右の銘です。
はい、
それでは先生の高校大学時代のお話を伺ってまいります。杉村先生は大阪府のご出身で、現在45歳でいらっしゃいます。高校時代、自治会長を2期務められたんだそうです。
自治会長2期、なんかいろいろなエピソードがあるんでしょうね。学校と揉めたとか。
いや、エピソードというか、これはね、若気の至りというか、あんまり思いを起こしてみると恥ずかしいような感じもするんですが、ただ私の行ってた高校っていうのは、あの非常に生徒を信頼して自由にさせてくれたので、例えば社会的な政治的な問題をパネルを作って訴えるとか、そういう活動から大掛かりな行事をする、例えば一日一晩中ずっと100キロ近くを学年ほとんど全員連れて、あの歩くとか、
夜間工具みたいですね。夜間、
そういうことですね。そういうのは普通に考えたら危険を伴うっていうことで禁止されるものでしょうけども、
山中歩くんですか。
そうですね、あの大体奈良の橿原市ぐらいから、はいはい、京都の笠置町ぐらいまで、あの奈良公園を突っ切ってずっと、あの1日半で歩くと、それでグループを作って、それぞれのグループに地図を渡してとかね、地図作りみたいなところから、まあ歴史のある行事なので先輩から資料はもらってるんですが、まあそういうふうなことをしたりとか、あとまあそういう学園祭関係とかもいろいろありますけども、まあそんなことですね。
それでやっぱりリーダーシップを随分と
っていうか、そういうことができるっていうのがとても新鮮で、一方で進学校でしたから、あのこれは生徒全員に対してある種のプレッシャーというんですかね、ちゃんと受験勉強してある程度の大学に行ってっていうのはあったんですけども、でも学校としては受験勉強の方におもねることは一切なく、少なくとも建前として君たちでものを考えて実行できるような人間になりなさいっていうメッセージをずっと発し続けていた。でそれを私はまともに受けて面白いなと思ってやったって感じですかね。
勉強の方はほどほどにして、
ほどほどというか、もうあの本当そういうことをやってる時は本当毎日拘束されます、時間かかりますし、自分たちでやるからいろいろ話し合いをしたりとか、なんでこんなことをするかっていう理由をみんなに説明して指示を取り付けなきゃいけないっていう、そういう、まあそういう責任も課せられたので、あのやんなきゃいけない、だからほとんどもう学校までだって1時間ぐらいのところに住んでいたので、はい、帰ったらもう9時とか10時とかですね、毎日。
そんな高校時代自治会長をやられてですね、いよいよ大学に、その時はもう京都大学文学部っていうのは、しかも哲学を勉強しようっていうのは決めて入られたんですか。
いや、哲学やろうとはまだ決めてなかった、あの一つの選択肢としてあったし、あの文学部に入ろうっていうのも最後までどうしようかなと思ってたんですが、その時でもこう興味はいろいろあったんですね、そのいろんな興味を最大限満たせるような場所っていうのはやっぱり大学でいうと文学部かなというふうになりました。だから哲学に決めたから文学部を選んだっていうことではないですね。ただ文学部に行くと実社会からどんどん離れていくというか、それは社会通念としてもあったし、多分そうだろうなというふうにも思ってたんですけども、そこはちょっと迷いもありましたけども、でもやっぱり面白そうだなという、で昔からそうやってどういう分野にしろ研究者として大学で時間拘束されないで 好きなだけ自分の興味のあることを追求してということを、うん、に惹かれていた憧れていたということはありましたし、うんうん、やっぱりそういう方向で行けるところまで行こうかなということですね。
はい、はい、そういうことで入学された文学部ですが、学校での生活とか、うん、先生がイメージされたその文学部の講義なり教室の様子はどうでした？
やっぱり好きにさせてくれると、うん、本当に自由にさせてくれて勝手にものを考えさせてくれると、うん、そのための刺激っていうのをこちらが求めれば与えてくれると、うんうん、まあ、そういうことを当てにしていったんですね。その期待は全く裏切られなかったんです。本当に今から考えたら信じられないほどのんびりしていたし、うん、授業に出席しなきゃいけないっていう風なプレッシャーもほとんどなかった ただ面白いなと思ったら、なんていうか自分の例えば入門のレベルじゃないところでも登録せずに授業を潜って、うん、聞くっていうこともできるし、うん、そういう意味での環境というのは本当に満足してましたね。いいところだなというふうに思ってましたけど。
で、先生がね、宗教哲学といいますかね、はい、そこでお勧めになるのに影響を与えたお友達とかあるいは先生っていう存在あるんですか？
京大では大学の2回生の終わりに何を専門にするか、うん、どの専修を選択するかというのを決めるんですが、うんうん、はい、2回生から出られる授業というのはあるわけですね。入門授業みたいなもので、はいはい、そういうところで宗教学の先生の授業も出て、うん、上田静照先生と長谷翔斗先生ですけども、うん、お話もさることながら人間的に深みがあるというか、うん、広がりがある、
はい、
そのご自身の専門だけに集約されるような人ではないなということはありまして、それにすごく惹かれるたっていう面はあります、う
ん、大学生同士でその宗教についてとか哲学について議論するっていう機会はもちろん、はい、
そうですね。文学部では授業でこう直接的に学ぶっていうよりか、そういうふうにしてお互い刺激し合うて、それでまた気になったものを自分で読んだりしてリサーチしていくって、まあ、それが当たり前だっていうふうに思ってましたね。
みんな議論好きの人が教室に集まってる、うん、あるいはサークルじゃないですけど集まってる、そういう雰囲気ですか？
学校あんまり出てこないから
出席は取らないんですか？
取らなかったです、まあ、あまり私は現役の教師だからこういうこと言ってもらうんだけど
今はね時代が違いますから、
今でもできるだけそういう自由度っていうか、うん、やっぱり手取り足取り教え込んで意味のある勉強とそうでない勉強っていうのはあるし、哲学とかだけじゃなくて尋問系の学問っていうのはもちろん専門的なものを読むための訓練とかっていうのはあるでしょうけども、何をテーマにして何を考えようとするかっていうことについてはやっぱり自分でいろいろぶつかって見つけていかなきゃしょうがないですよね。だからそういう意味では先生は先生で自分が追求しているものを授業で思うように語ると、
うん、
でそこから出るもんは勝手に刺激を受けると、でこれは自分と今のところは関係ないなと思ったら、うん、出ないと、そういう関わりですね。私はこれの方がこういう学問には意味がある、
うんうん、
個人的にも性にやってたし、こういう学問にとっては意味があるんじゃないかなと思ってます ね。
そんな杉村先生のご研究です。先生のご研究は先ほど吉田君からあった宗教哲学、その中でも現代フランス哲学がご専門でいらっしゃいます。
具体的に先生のご研究についてお伺いしていきたいと思います。そもそも基本的な宗教哲学という分野についてどんな研究か教えてください。
はい、なかなか一言で要約するのは難しいと思うんですが、うん、はい、文字通り宗教と哲学と両方があるわけですけども、
うん、
でも宗教哲学っていう分野自体がそれほど万人がこれだというふうな定義を共有するようなものではない、割と緩やかなものですね、うん、だからいわゆる宗教者というか宗教を持っている方で自分自身のその宗教との関わりっていうのを哲学的に反省していこうというふうな関わり方をしておられる方もいるし、さまざまな違ったタイプの宗教というのをある種距離を置いて客観的に見てみようという関わりの方もいる、
はい、
でも私の場合はっていうか、まあ京大の宗教学っていうのは基本的にそういう方向性だと思うんですけども、基本的に哲学ですね。だから哲学研究として人間の在り方とか人間存在の在り方とか世界の在り方っていうふうなことを根っこから考えていく、ただそういう考察、そういう施策 と伝統的に宗教の名の下で人間が取り組んできた問題とが非常に深いところで触れ合っているんじゃないかと、そういうふうな見通しの下でそういう哲学的問題を考えていくと、こういう形で宗教哲学っていうものをやってきたつもりなんです。
哲学から見た宗教、宗教から見た哲学、どっか触れてるっていう話が今ありましたね、はいはい、それを分かりやすく、宗教はなんとなく分かるんですけど、哲学が何の研究するのかなというところはまだぼやっとしちゃって、なんか似てるような神の存在と人間とはっていうのは信仰だって、やっぱりそういうことをねずっと考えますよ。で、哲学はその信じるということと違う何を研究するんですか、真理ですか。
これもやっぱり哲学っていうのをどういうレベルで取るかによって違ってきますけども、哲学の場合は知ということですね、知る
知識のね、
でそれもあれこれのことを知っているってことだけではなくて、それを知っているっていうことはどういうことであって、あれそれをどういうふうにまず確かめるのか、知の知っていうふうなあのメタレベルでの反省ですね。でもそれはただ単に好奇心でやってるだけではなくて、知っているっていうのはどういうことかを確かめるっていうのは、それにどういう意味があるのかないのか、まあないって立場もありますからね、そういう問いとも関わってくる。そうなるとやっぱり人間がなんでそんな膨大な量の知っていうのを積み重ねてきて、世界をこのように作って作り変えてきて今このようにあるのかという、その問題に関わってきますよね。だからそういう広がりが哲学にはあると思います。でそれに対して宗教の場合はそれを同じような問題、要するに人間がどこから来てどこに行くのかとか、はい、生まれるとか死ぬとか、なんでこの世界に悪があるのかとか、それをどうやって知るかみたいなアプローチではないですね。ないっていうか、それを第一義的にするのではなくて、やはり信じるとか行うとか、この身体レベルで感じるとか、それとか共同体的なその儀式を作るとか、そういう客観的な表現ではないけども象徴的な表現、比喩的な表現でそういった問題について理解したことを表すとか、宗教の場合はそういう感じになってくると一般的には言えると思う。
なるほど、
もちろん宗教といっても哲学といっても様々な時代に応じて場所、社会の状況、歴史的な状況に応じて様々な形があるから、どれをどういうふうに考えるかということで随分違ってくる、だから具体的な分析っていうのはもっと細かくなってくるはずです。
優しく哲学の歴史って言いますかね日本でも京都学派とかですね、哲学の一つの考え方が200年近くありますよね、日本でももちろん哲学あるわけです。全体の西洋の哲学と日本の哲学の流れとか違いだとか、そういうものを少し紐解いていただけます。
なるほど、それはあの非常に難しいところですけど、
あ、そうなんですか。
ただ、はい、非常に大雑把に言うと、はいはい、やっぱりいわゆるフィロソフィーとして その哲学というのは、はっきりと西洋起源といいましょうか、古代ギリシャにおいて誕生したもので、それが西洋の場合、西洋の精神史的な流れではやはりそれが、まあ、ヘブライ文化、まあ、ユダヤキリスト教的な流れと、すごく早い時期から交差し合って、お互いに関わり合いながら展開してくる、そのギリシャから出てきた哲学の流れと、まあ言ったらユダヤキリスト教的なその一神教の流れとが絡み合って、まあ、西洋のものの考え方っていうのを規定しているということですね。
時間軸で言うとヘブライっていうと4000年ぐらいの前の話と、ギリシャって、
ね、紀元前6世紀ぐらいですから2500、600年ですね、
そのヘブライっていうかあの辺のユダヤとなるともうちょっと歴史は長い、
まあ、そうですね、古代ギリシャよりもう一つ前ですよね、はいはい、ただあのキリスト教っていうものが出てきたのは、あの要するに紀元前後ですから、だからキリスト教というのはこれは哲学の成立よりか500年ぐらい後になるわけですよね。
そういうことですね、2500年、で
西洋の文化っていうかものの考え方を強く規定したのはやっぱりキリスト教でしょうから、結局その長い歴史を背負ってですけども、後から出てきたキリスト教が古代ギリシャからの哲学の流れと絡み合うと、お互いがお互いを参照し合うような形で西洋のものの考え方を作っていく、これはまあ基本だと思いますね。
そうするとね、はい、まさに宗教哲学で時間差はこうあるとしても、ユダヤ教、ヘブライ、それからギリシャ、 キリストとか、まあ、ローマ時代、はい、こういう順序になるとすると、ギリシャが哲学のルーツということであれば、うん、ギリシャを見ると神というね、うん、とソクラテスのような哲学と、この2種類あるんですけれども、そのギリシャはやはり哲学のところでルーツと考え、うん、
そこも非常に難しいところですよね、はいはい、つまり宗教の側を見てもやはり哲学のような形で知っていうことを第一番目に出してこない、でもその宗教の中から出てくる知とか反省とか自己批判とかっていう面もある、うんうん、あの逆に哲学の場合もじゃあ全てをメタレベルで考えて基礎から追求していくっていうことだから全部自分で完結するのかというと必ずしもそうではない、うん、例えばその古代ギリシャのソクラテスの例で言うと、やはりソクラテスの原点は例のデルフォイの神殿に刻まれていた汝自身を知れと、
汝自身を知れ、
うん、はい、自分自身のことを知りなさいということですよね、うん、はい、ただソクラテスは自分自身はこれだというふうに確固とした知というのを持っていない、自分は知者ではないということを、うん、自覚があったわけですよね、うんうん、その中で汝自身を知れっていう問いは一体どういう意味を持つんだろうかということを彼は考え抜いたわけですね、うんうん、でそれが結局ギリシャ哲学っていうもののソクラテスはもう何も書かなかったわけですけども、うんうん、ソクラテスのその営みですね、うん、その本当の知っていうことを追求していわゆる知恵を持つものだと思われているいろんな人と徹底的に議論をして、うん、で実は相手が本当の意味で根拠のある知恵を持っていないっていうことをあらわにしていくと、うん、そういうふうな形で周りのものみんなを本当の知っていうものの追求に巻き込んでいくわけですよ、はいはいはい、でもその根本には自分は何も知らないっていう自覚と、うん、それとまあいわばギリシャの神から突きつけられたお前自身を知れという命令があるということですね、うんうんうん、そうすると単純に自分の足で立って自分でものを考えて自己反省で全てを確認してという、うん、その思考の自立ってだけの話では済まない面を哲学っていうのはそもそも原点に持っているということは言えると思うんですね、うんうん、
そうすると、うん、要するに今に至る哲学のルーツになるギリシャの哲学、はいはい、それがまあ大きく西洋文明の中で影響を宗教的に与えたキリスト教、はい、それがずっとこう混じりというか両方
そうですね、あの例えばイエス・キリストも自分では何も書き残していませんね、はいはいはい、だけど、うん、あのイエス・キリストの原稿録っていうのは、まあ、新約聖書というか弟子たちが残して、うん、それがまとめられて聖書になるわけですが、うん、その聖書はギリシャ語で書かれるわけですね、うん、要するにその当時のあの地域というのはヘレニズムの時代でギリシャ文明が広まっていたわけで、もうそこですでにキリスト教のイエス・キリストの一番肝心なメッセージっていうのをギリシャの言葉で表すという形でクロスオーバーが始まって、
なるほどなるほど、
まあ、あのそのあたりから続いてずっと両方の流れっていうのが時にはお互いを借り合いながら時には対立をしながら展開していくっていうのが西洋の基本的な流れだと思いますね。
で一方、日本に哲学っていうのはもともとあったんですか？
いや、そこは本当に哲学っていうものをどのように考えるかですけども、うんうん、はい、私は今言ったような意味での古代ギリシャから出てきてある種の普遍的な知っていうのを追求しようとした哲学、うんうん、これを自分なりにどう引き継いでいけるか、うん、そういうつもりで哲学研究をしてます、うんうん、ということはこれはやっぱりギリシャという個別の地から出てきて、うん、ヨーロッパという個別の地を通して、うん、であの広まっていったものであって、うんうん、それと全く同じものは当然日本にもいわゆる東洋にもないということになると思います、うんうん、あのそれと別の形でのもちろん人間が自分自身のことを考えていくその知の追求とか、うん、知恵の探求とかというのはもちろんありましたけども、今言ったような形での哲学はないと、うん、でなぜそんなないものにもともとなかったものに興味を持つのかということになるわけですけども、これはしかしにもかかわらずその西洋の知っていうものが近代以降、うん、ある種科学技術の母体になって、うん、こう自立性と音力を増していくわけですね、でそれが西洋世界の外への拡大っていうのを後押しする、そしてその結果やっぱりあのどんどんどんどんその西洋世界の影響というのが世界大に広がっていく、うん、 そういう歴史的経緯の中で、うん、特に明治以降、まあ、日本の社会を作っていくにしても、うん、個人個人がものを考えていくにしても、その西洋文明と徹底的に出会って吸収してっていうこと、うん、課題がこう抜き差しならないものになってくる、うん、でそこでそういう流れの中で西洋風の大学っていうものができて、うん、その中で文学部とかができて、で哲学っていうものが教えられて、でそれが私たちが哲学っていうものに触れるようになった、やっぱり歴史的背景だと思うんですね。うん、
先生、あの哲学というと、はい、京都大学ってやっぱり有名な伝統がある、はいはい、京都学派ですか、はいはい、あの日本に哲学が入ってきたのはその大学という場を借りながらということで、先生の解釈でいうと、はい、日本人で最初の西洋風の哲学者って誰ですか？
いや、その西洋風の哲学者は難しいんですけど、だから、はい、これは西洋の哲学というのは一体何なのかということを咀嚼した上で、ただそれを借りてきただけで、自分でもそれをやってみると、うん、自分でもそれをやってひとまとまりの独自の立場を出すと、うん、そういう意味での最初の哲学者というのはやっぱり西田幾太郎だろうと。これは私だけじゃなくて、うん、当時の人たちも、うん、西田幾太郎の最初の本、まあ、禅の研究ですね、うん、これはちょうど100年前、1911年に出たものですけども、はい、あれが出た時にはやはり、うん、我が国で最初の独自な独創的な哲学の書物っていうのが、これは向こうから輸入してきたものではなくて、このオリジナルな哲学の書物っていうのがここに誕生したというふうな評価をしていたし、まあ西田の思想全体に対する同時代とかその後の評価も基本的にはやはりある種独自なその西洋哲学を吸収して、それを使いつつ、西洋にそれまでの西洋哲学には見えてなかったより根本的なところから哲学をやり直したと。もちろんそれに対して従来の西洋哲学の側からは、そういうものは哲学もどきに過ぎないというふうな批判も当然ありますし、出てきうるわけですが、そもそも西田の志としては、これは日本独自の思想を作るってんじゃなくって、まあ、非常に大きく言うと東洋と西洋の両方の根本になるような立場っていうか、これを追求しようとしたっていう、それを論理化しようとしたっていうことが、まあ志としては少なくともあると思いますね。
哲学の京都学派っていうのはその後やっぱり脈々と現代に立ってるんですか？
そうですね、まあその西田幾太郎とか田辺一とか、はいはい、そういう人だけではなくて、当時はやはり彼らの弟子とか同僚とかでも非常にそれぞれ時代の課題っていうのが非常に大きかったものですから、それに非常に果敢に立ち向かった人たちはたくさんいたわけですね。だから戦前の第二次世界大戦以前の京都学派っていうのは非常に勢いのあったものでしたね。だけどやっぱりその後そういう意味での強い直接的な影響力っていうのは薄れたんじゃないかと思います。ただここ2、30年ぐらいやっぱりある種の距離を持ってですね、やっぱり西田が亡くなったのは1945年第二次大戦の終わる直前ですから、はい、60年以上経ちますね、やっぱり半世紀ぐらい経つと、これは彼らのやったことの歴史的意味は一体何だったんだろうかということを反省できるその十分な距離が出てくると思うんですね。だからそういう意味での再評価っていうのが進んでいますし、これは日本国内だけではなくて、西洋の研究者たちでもその京都学派の哲学に対する、これはそこになんか自分たちの知らないローカルな哲学はあるんじゃないかっていう関心ではなくて、それが自分たちがやってきた哲学の根本的な問題で、しかも自分たちにはこれまで見えてこなかったものに触れてるんじゃないかっていう風な角度から関心持つ人たちが増えてきている
インパクトありますね、
と思いますね。
アルファアカデミックスペクトラム。
アルファステーションからお送りしていますアルファアカデミックスペクトラム、今夜は京都大学文学部の杉村先生をお迎えしてお送りしています。人類が創造した多様な文化を宗教哲学から対話を試みる杉村先生です。
それでは先生の毎日、
はい、先生の毎日のご様子を聞かせていただきたいと思います。
企業でも合言葉は効率化ということですが、先生もですね、いろいろ 最近のワプロだとかデジタルだとかですね、哲学は全て人間そのもの、あるいは文章そのものっていう、手書き文章そのものっていう感じがしますが、やはり仕事である限りはこう稼げるという、まあ、学生時代からの思いもあるでしょうし、毎日どのような様子で研究をされてるんでしょうか。
そうですね、基本的には私なんかもう大学のすぐそばに住んでるってこともあって、生活してるのか研究してるのかよくわからないという感じですね。
混
然一体ですね。というか、それは一日中研究してるという意味でもなくて、はいはい、なんていうか境目がはっきりしないんです。だからそうですね、大学行ってで自分の研究を始めて、でもちょっと何か自分の家の用事を思い出して、ちょっと帰ってみたりとか、まあそういうこともできますしね。
ある哲学的テーマ、まあいろいろあるんでしょうけれども、ずっとやっぱ頭の隅っこにあるんですか。
やっぱりそうですね、いろんなレベルで考えるってもあると思うんですけども、やっぱりそれこそ大学に専門研究として哲学やってる立場からすると、哲学そのものを考えるっていうよりか、ある例えば時期のこの哲学者がこういうことを考えている、それについて自分はどういうふうな解釈を出すか、でかつてどういうふうな解釈が出されてきたかと、そういうふうに問題絞り込むっていう必要が出てきますよね。だからそういう意味で今そういうのは例えば論文という形にするわけですけども、今論文を書くために考えていること、それとでもその論文っていうのはそれだけで完結しているわけない、それを考えるときにいろいろなアイデアっていうのは別のところから入ってくる、だからもっと大きなレベルで考えていることですね。でそれと現実のさまざまな社会の出来事とか問題との関係で、今自分が考えていることとか今読んでいる哲学者がかつて考えていたことっていうのはどう見えてくるのかとか、だからそういう意味でも普段一市民として例えば今回のような地震であるとか、原発の問題であるとかっていうのに触れた場合に、これは一市民としてどう見ていったらいいのかっていう話と、それと今自分がこう毎日まあなんていうかちょっとずつ進めている仕事とつながってくるんですよね。だからここまでは生活の話で、ここは専門研究の話っていうふうに切りにくいわけです。
日常起こってることも先生の研究テーマにつながってると、
はい、直接結びつけてるわけじゃないけども、やっぱり日常起こってることを媒介にして考えたことがまた自分が今やっている研究を進めようとする、あるいは今読んでいる本を読もうと読み進めようとする時のまた別の手がかりになったりするっていうことですね。
なんだろうな、しっかり分かって理解できてないと思いますけど、いやいやいや、
そういう意味でも生活してるのか研究してるのかよく分かんないっていう風な感じですね。
先ほど西田喜太郎先生のお話が出たんですけども、はい、確か今哲学の道って言われてる、はいはい、あそこは西田先生がよく、ね、
散歩道、
ね、お散歩されてたとこ、はい、先生はなんかお散歩道とかないんですか。
散歩道ですか。ないですね、ないですね。というかそうですね、やっぱり時代が違うんですかね。とはいえ例えば私たちが大学で教えてる時の環境っていうのは西田の時代と随分変わっている。やっぱり非常に窮屈なものになっていると
。そうですか。
その事務的な作業とか書類書きであるとかそういうことから含めて、普通の社会人としていついつまでにこれをしなきゃいけないというふうなものが非常に多いですね。まあ西田なんかよく自分の地元の一日中海を眺めていたとか、世界というのは不思議なものだと海を見ながら考えているというふうな、通りがかったおばあさんが変な人だと思って何をしてるのか聞いたらそう答えたっていうふうな話がありますけど、そういうふうな形で瞑想にふけるっていうことは物理的に難しい、難しいのにわざとやっても何かおかしいなという気も
して。じゃあ先生がその瞑想にふける場所というと、やっぱりお家であったり研究室であったり。
そうですね、私の生きてる時代に瞑想にふけるって態度はちょっとこの時代の問題考える上でふさわしいのかなどうかなという思いもあって、一方でそうしかしようがないから細切れの時間で、いろんなことをこう同時並行で考えているということもあるけど、他方でそれがまあ自分の生きている時代に即応した態度じゃないのかなという気もあります、まあとにかくそんな風にしてなんとなくやりくりをしているって感じですね。
ずっと考えたらあるんやろうな。 それでは先生、先生の最近のご研究あるいはこれから取り組もうと思われているテーマですねについてご紹介ください、
はい、最近の研究と言いますよか、うん、私先ほどもちょっとお話しいただいたんですけど、宗教哲学っていうふうに非常に大きく言えばそうですけども、うん、もっと絞った専門としては、まあ、現代フランス哲学を学生の時からずっとやってきたんですね、はいはい、でその一方で現代のフランスの人たち哲学者っていうのは言うならば地球大に拡大したその西洋文明の限界とか問題点とかっていうことをその内側から徹底的に探ろうとする、うん、そういう批判的な眼差しというのを非常に強く持っている。
最近の話ですか？
最近ということに限らないと思いますけどもね、はい、もうその20世紀後半の現代哲学の中である種現代フランス哲学というのはもう流行になったんですね。
西洋文明がこうなんかこうぶつかってる問題だとか、そうですね、科学文明がぶつかってる問題だとか、ま
あ、そうですね、科学文明に関して、そういうもの の、うん、根っこに、まあ、哲学っていうもの、哲学で一のあり方があるとしたら、はい、その根っこの部分をどういうふうに考え批判的に見直すことができるかっていうのを、うんうんうん、これはそれを語るための非常に新しい、場合によっては難しい語り口を作り出していく、でそれが何かある種の言葉としてのインパクトをすごく持ってて、そういう意味での流行思想になったっていうのが現代フランス哲学についてはあると思うんですね。そういう人たちのものをずっと若い時から研究してきたんです、はい、うんうん、で他方でしかし私がいる京大の宗教学なんかというのは、うん、先ほどの出てきた京都学派西田喜太郎とかの哲学っていうのが生まれたところですね、はい、特にうちの宗教学の研究室ではその学統というのがまだ私たちが勉強した時には生き生きとしていたというか、だから逆にそれをしかし自分はどう関わっていいのかわからないというか、対象化できないというところがあったんですね。特に西田とかの場合は自分自身がその禅仏教と深く関わっていて、でその私の先生なんかもそういう西田とかの学徒を直接引き継いで、やはりご自身禅仏教と哲学との両方に深く関わっていく。でも私はそういう背景は特に仏教的なそういう背景はないので、同じことはできないっていう、いろんな意味でその京都学派の哲学どう関わっていいか分かんなかった。でもその現代フランス哲学の内側からの批判っていうことを通して、だんだんと自分なりの関わり方っていうのが分かってきたという、そんな感じです。つまり京都学派の哲学者たちは西洋哲学をこう最初にぶつかって、それを吸収して、自分自身もそれを同じことを違った形でやろうとした。そこで自覚するとしないとにかかわらず、彼らの作り出したものが従来の西洋哲学に対してある種ズレをはらんでいて批判的な意味を持っていると。でそういう眼差しで見てみると、私が昔から学んできた現代フランス哲学の人たちと京都学派の哲学者たちとの生み出したものに非常に共通したアイディアが見えてきたんですね。で、まあ、それを私はたまたま向こうで計4年ぐらい留学生活を送って、その後もフランスとの関わりが深いので、はいはいはい、そうやってそういう読み方で取り出してきた京都学派の哲学っていうのを、それをフランス語で英語で向こうで語った場合に一体どうなるだろうかと、はい、でそうして彼らの哲学の議論の中にそれを投げ入れた場合に一体どうなるだろうかっていうふうなことですね。こういうことが非常に面白くなってきて、そういう形でここ数年ぐらいは活動しています。一方で非常にややこしいことをしてるんです。だからもともと宗教と哲学の境界線の、はいはいはい、で研究してるんですけども、はい、それを今度は現代フランス哲学の眼差しで京都学派の哲学を読み直して、うん、それで出してきたものをまた現代フランスの思想空間にフランス語にして投げ入れてみる、でどういうリアクションが返ってくるかを見ると、そういう言葉的にもフランス語、それを西田の作った言葉、田辺の作った言葉をフランス語に直すと一体どう直せるかっていう風なことも問題になるし、いくつもの境界線が重なり合ったところで、
地と地のぶつかり合い、
これは勝手にやってるだけかもしれないけども、でもそれが だんだんややこしいことに足を突っ込んでるなという気はして困ってるんですけども、でもそれはそのややこしくなってくる様がまあ面白いし、それを面白がってくれる人がこれは日本人であれ外国人であれ見つかるとこれはそれはそれで嬉しいし、うん、
なるほどね、
そういう感じのことですね。
だから今後そういうインタラクティブにこう重なり合ってなんかすごくいい形に発展していくんでしょうね。
当然その中では受け取る側もの誤解ということもあり得るでしょうし、はい、いろいろ誤解とか、はい、あの無理解とかお互い誤解が講じてお互いなんていうか敵対し合ったりとか、おそらくそういうこともあると思うんですけども、でもそれも含んで今私たちが予想できないような形に哲学の可能性というのが開けていけば面白いなというふうに思っています。
はい、さて先生、今までいろいろお話をお伺いしてまいりましたが、やはり哲学という学問を研究する先生のような方はですね、ご専門が何であれこれほど深く物事を考えるというのは日常の生活と研究の境目がないぐらいに、やっぱり考えるということが一つの専門家というような気がします。先生にとって考えるということはどういうことですか？
考えるということですか、
はい、
なんていうか、ある種苦しいことではあります。苦しいししんどいことではあるし、なんでこんなことに深入りしてるんだろうなというふうなそういう思いに駆られることもよくあります、そういう意味でなんていうか、単に考えるのが楽しくて仕方がないということではないです。やっぱり普通私たちは考える前に体を動かして生きて楽しんだり、はい、苦しいことがあったらそこから身を退けたりっていうのがこれは自然な反応ですから、それをあえてとどまって後ろを振り返って考えてみるというのは自然に反することをしてるわけですよね。だからしんどいはしんどいけども、でも自然に反することをして単純なことを難しくややこしくしてみることでしか見えてこないものっていうのはあるような気がするんですね。それで見えてきたらそれがどんなに大変な問題であっても、その新しい問題が見えてきたなっていうこと自体は本当に面白い、楽しいという感じですね。そういう意味ではまあしんどいけども、でも続けられると、続ける価値のあるものかなというふうに思ってます。
まあ、考えるということはやっぱり苦しいことですよね、はい、
人類が創造した多様な文化や営みを宗教哲学から対話を試みる京都大学文学部の杉村先生、ではこれからの世の中の未来を切り開く方々へのエールです。
先生には特に高校生大学生の皆さんにぜひエールをここでお願いします。
はい、そうですね、特に私たちの時代と比べても今の高校生や大学生の方々っていうのは非常に息苦しい状況に生きているように思うんです、つまり、当面生きていくには困らない、だから明日の糧を得るために真剣になる必要はない、だから恵まれているかっていうと、しかし自分たちの未来っていうのがどうなっていくか簡単に見通すことはできない、その不透明さがどんどん増している、でもそれに対して何ができるかっていうとそれもよくわからないっていうふうな感じですね。でその中でなんていうか一人一人の個人として自由に振る舞えるかっていうとそれもなかなか難しい、むしろ、おそらく例えば携帯電話とかメールとかの普及も一つあるんでしょうけど、横のお互いのつながりっていうのが過剰に強くなっている、よく外国人の人と話したときにちょっとこちらの事情している方、日本で空気を読めということが、これは若者たちの間でもすごく合言葉になっているようだが、どういうことなんだと、その出来上がった集団で年寄り同士が言ってるのは分かるけど、若者がなんでそんなことを気にするのか分かんないということをしきりに言われるんですね。でそういうことも含めた息苦しさというのは皆さんにあるんじゃないかと思います。ただそれを話せば長くなるのでやめますけども、ある種の歴史的経緯にそれなりに理由があると思うので、だからそんな周りの空気ばかり読んでないで行動しろというふうな単純なエールを送るつもりはないんです。だけどやっぱり自分が今身を置いている場所っていうのが動かせないものではない、自分がいる狭い集団っていうのが外に出られないものではない、そこからちょっと見方を変えてみれば、態度を変えてみれば、自分の今おる場所っていうのを距離を置いて見直すことができる、そういうことをするためにあえて 分かりやすいものだけじゃなくて、わけの分かんない哲学書であるとかそういうものを読んでもらいたいと思います。それによって今までそういうわけの分かんないものを通して出なきゃ思いもよらなかったものの見方とか、
は
い、あの世界に対する関わり方っていうのが得られることがあるかもしれない。だからやってみる価値はあるんじゃないかなというふうに思います。
はい、
アンファーアカデミックスペクトラム、
今日は杉村先生のお話を聞きながら、宗教と哲学という最も根源的な問題を真剣に考えてこなかったなと要するに逆にそれをきちっと考える癖があったり極めていく過程で何か世の中が分かってくるような、そういうことを初歩的なところで先生に今日は感化されたという気がします。特に哲学については本はこそ読め、それがまあ分かってなかったと思います。先生が宗教と哲学という最も人間の本質を極める、まあ、深いあるいは永遠のテーマを研究し続けておられるということに感銘をまたいたしました。逆にその分ですね、このテーマというのは成果がないというものですが、先生はそれに一生多分研究を続けられるんじゃないかなと思います。まあ、そういう宗教と哲学というのは実はこの2つは人間にとって水と空気と同じぐらい大切なものであると、なんかそんな気がいたしました。いろんなことを教わりました。ありがとうございました。
それでは杉村先生、今日最後の質問です。先生にとって研究とは何でしょうか。
まあ、非常にありきたりだけども、はい、終わりのない問いということだと思います。つまりある事柄についても答えを見つけたと思ったら、その答えがまた別の角度別の次元での問いを引き起こす、そういう意味で研究と日本語に訳すといかめしいですけど、あの元の例えば英語で言うとリサーチっていうのは、まあ、探すことですよね、はい、そういう意味で文字通り探すことであると思います。で探すっていうのは単に見つからないっていう否定的な意味で理解されるべきことではなくて、それ自体に含まれている充実というのは意味があるように思っています。そんなふうに考えてます。
はい、ありがとうございました。さあ、私たちが住む地球には様々な言葉、異なったものの考え方、いろいろな価値観など多様な文化が存在します。人類が創造した多様な文化やそのつながりを理解するために、時には寛容の精神で、時には自分の考え方や物の見方を疑いながら自ら考え理解しようと粘り強く多様な文化と対話を試みる人たちがいます。アルファステーション教養エンターテインメントプログラム、アルファアカデミックスペクトラム、今夜お迎えしました文化と対話を試みる人は京都大学文学部の杉村康彦先生でした。杉村先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そしてインタビュアーは、木の根元にあるゴルフボールをえんやと打ったらボールは林の中に、その時がっくりするのではなく林の中のボールに思いを馳せて深くボールの気持ちになって考えることが大切だと思った、おじさま代表吉田進くん。
吉田でした。
そして私、秋田美由紀でした。アルファステーション教養エンターテインメントプログラム、アルファアカデミックスペクトラム、来週もどんな文化にどのように対話をしているのか、どうぞお楽しみに。